現在はですね、2019年の7月の29日かな、29日の月曜日です。もう8月2日ですね。閣内決定においてですね、韓国をホワイト国リストから外すということ、うんぬんかんぬんということで、日本のですね、ネットの中における、いわゆるネット右翼と言われるような方々はですね、プギャーとかって言ってですね、最初は言ってたんですが、最近はですね、おとなしいです。なぜそれをそうなのかというとですね、飽きたそうです。自分たちがですね、本当に想像していた通りに動いて、なおかつ韓国がですね、まるで本当に自分を変えようとしない、それらの態度にね、なんか飽きちゃったというか、ああ、なぜこれああっていうかというと、まな板の上にですね、これから鯉が乗せられるんだけれども、何一つ抵抗しようないんですよ。まあもちろんですね、この流れの中で米韓同盟抜けるだとかですね、日韓基本条約をですね、ひっくり返すだとか、いろんな斜め上のことはできるかもしれませんが、それらの斜め上のことをやったところで、その韓国なる領域にプラスになることは何一つありません。だからですね、ああ、バカだな、こいつら本当にバカだったんだな、という意味でネット右翼の方々はですね、まあ、しょうがないよね、っていう形のですね、彼らは彼らで何というかな、新たな一段階を、階段を登ったんじゃないかな、というふうな気もしないではないです。まあ、そういうですね、日韓の対立の状況をですね、北朝鮮はよく見て、ジーソミア、日米韓軍事情報共有協定ですか、これを抜けろみたいな、韓国の方から破棄しろみたいなことを言った。まあ結局のところこれはですね、在韓米軍の撤退につながるような動きに当然なってくるんですが、それを見越し、まあそうなるとですね、韓国は消滅するわけです。ぶっちゃけ結果から言えば。大韓民国というですね、国名は残るかもしれないけれども、事実上北朝鮮の植民地になるというパターンか、本当に南ベトナムのように名実ともに消滅するかです。だからそういうことも全部見越して中国とロシアが急に動き出しました。戦後74年間ですね、竹島の海域において彼らは海域において彼らはですね、あまり軍事演習のようなことを行ってなかったんですが、最近はこれがですね、非常に活発化しております。結局だから狙うところは大韓民国が消滅するときにごたごたが起きます。その時に竹島のパトロール隊というものがもうはっきり言って機能しなくなるので、それを北朝鮮との連合軍を組んで奪還するという形か、自分たちで単独で取るか。しかし自分たち中国、ロシアがですね、これは我々の自らのですね、領土であるみたいなことを言ってもちょっと無理があるので、一番考えられるシナリオは北朝鮮と合同軍を取ってこれを取ってしまう。そして北朝鮮の領土に編入するという形にはするんだが、竹島にですね、中国とロシアがですね、使える不登校としての軍事基地、もちろん核ミサイル発射基地であり、長距離レーダー基地であり、潜水艦とかですね、軍艦の寄港地を作るということです。軍事基地化するということです。だから、この前ね、竹島の近くをロシアの管制機が飛んだうんぬんかんぬんということに関して、その韓国が360発の、ね、機銃を発射したうんぬん、これもどうも嘘なんですが、どうも嘘。ロシアの方は多分正しいこと言ってます。ただ一番問題は、その時の、流れでロシアはね、証拠を出せと、飛行していたと証拠を出せというところで、韓国はね、これすぐ出してるんですよ、バカ。だからこれ米国のレーダーシステム使ってるんですよ。で、その米国のレーダーシステムにおける米国のレーダーの性能がどんなものかということを測るために、ロシアがですね、これを突っかけたという可能性1、そしてもう最悪なのは2、韓国とロシアの間でもう話がついていて、そのロシアが領空侵犯をするというシナリオのもとに、韓国がそれをですね、レーダーで撮ってですね、記録を取って、それを、なんだろう、証拠を差し出すとロシアの側が言うから、お前たちは出せよ、だーみたいな。これです。私、何気にもう韓国というのはとことん裏切ってますから、今の段階でもうロシアとも深く水面下で繋がっていて、2、つまりこのロシアと韓国が共謀して、お互いですね、領空侵犯的なことをやりました。はい、アメリカ製のレーダーのデータをロシア様に差し上げますよと。後々にはですね、我々を助けてください的な。彼らはですね、韓国という領域はですね、商売している相手国の他国のですね、優位な技術情報であるとか軍事情報を、その敵対国に流すことによって、自分たちのポジションを高めるというふうなですね、これ汚いことしかしてなかったんですよ。ですね、あとは銀河、なんだっけ、銀河英雄伝説だったっけ、私この小説よく読んでないんだけど、これのオタクだったら、なんか銀河連合だったかとですね、同盟軍だったかの間にですね、フェザンチューのあったでしょ、なんかインチキくせえやつ。あいつらですね、まあ、あんないいもんですらないんでしょうけど。だからですね、とにかくその韓国に対する明確な処分を開始しなければ、 世界におけるですね、まあ安定が図れないということになり、それでですね、明確にこの日韓の、まあ日韓の対立を演出してという形になりますが、まあ韓国の後ろに中国いるというのは、これ分かってますか？中国、ロシアがいるというのは分かっておりますから、これをですね、もう裏切り者をですね、始末しようという動きが、これがもう始まったんだという、こういう言い方をしておきます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の7月の29日の月曜日です。この世界においてはですね、戦争行為があり、敵国の兵士というのは、まあ基本的に捕虜になったりしたら捕虜扱いしますが、なんだろう。それはジュネーブ陸戦協定だったかな。まあそういうのに守られていてですね、敵は敵なんですけれども、一応その相手国の命令に従ったということで、なんだろうな、尊敬すべき敵というわけではないですけど、あんまりひどい扱いは受けません。この地球の世界において一番ひどい扱いを受けるのは、そしてそれが当然なのは、裏切り者という勢力です。韓国はですね、西側世界に開いた穴、裏切り者、まあ裏切り者も前から分かっていたことなんですが、それが明確になったので、これからですね、激烈なる処分を受けることになります。それはですね、彼らが日本、米国、欧州などから流れる、いろんな軍事情報、科学技術情報を含める全ての最新情報を、全部中国、ロシアなど、北朝鮮など、イランなど、シリアなどのですね、米国が敵と認めるような地域にダダ漏れに流して、それを金に変えていたり、またですね、例えばイランにそうした情報とか物資を流すことによって、イランの中での商売をですね、大きくしてもらった、イランの中における、例えばサムスンのですね、スマホのシェアなんていうのは確か9割以上あります。中国は食い込むことができません。それはイランがですね、韓国から戦略物資であるフッ化水素をですね、もらう代わりに、これ、物々のバーター交換でやっていたはずです。今、それすらほとんどで、今、多分それもできてないはずですが、まあ、そういう形でですね、日本のホワイト国リストをですね、悪用して、そしてですね、日本から最先端の物資と山ほどダダ漏れで輸入して、それをですね、中国、ロシア、シリア、イランなどの敵国にダダ漏れに輸出し、リビアなんかも昔いたんでしょうね。ダダ漏れに輸出したことでですね、右から左やってるだけで彼らは金儲けしたんです。だから過去におけるですね、LG であるとかサムスンであるとかそうした過去、彼らの財閥が過去最大収益とかってやったのは、全部そういうですね、日本のホワイト国リストのそういうものをです、悪用して、転売して、それをやってただけです。彼らは何の技術開発もしてません。だから、黒い商人です。この地球における戦争だとか紛争だとか大量破壊兵器の出元は韓国です。これをですね、まず覚えておいてください。だからこの人たちというのは、これを言うとですね、人権がとか、どうしたこうしたとか、ヘイトがとかって言うけど、人類の敵なんです。だから、この認識がですね、広がっていくとですね、なんだろう、日本国内に来る在日韓国人勢力の中に立っている弁護士勢力であるとかですね、私、川崎なんか相当、川崎だと、広島もひどいのかな？相当ひどいと聞いておりますけど、日本の中にですね、在日国ができているというふうなことも、これネットに書いてある話なんで、半分ぐらい本当か、どうなんかなと思ってますが、こういう方々に対するですね、視点が認識が大きく反転するでしょう。オセロゲームの駒のように。で、今の韓国に対する動きというのはですね、2018年の、8月ぐらいに決まったのかしら。10月ですね。米国がですね、国防権限法というものと ECRA というもの、つまり米国輸出管理改革法、米国先端技術輸出管理改革法っていう言い方ですかね、ECRA。あと国防権限法。この2つの法律をですね、2018年の10月ぐらいから徹底的にというか、2018年の 10月って何やったか覚えてますか？ペンス副大統領がですね、中国共産党に対する宣戦布告宣言をした月です。確かそうだったはずです。ここからですね、具体的にそれを強化していって、そしてその流れの中に今の韓国に対する制裁があります。韓国に対する戦略物資技術などのですね、これは米国の技術が入っていなくても、日本オリジナルのですね、日本だけの技術であっても、それを韓国に渡すのはもうやめてくれと。それは中国、ロシア、北朝鮮、シリア、イランなどに流れるから。ということで、日米同盟ですから、こういうことを言うとですね、左側のメディアの方は、忖度だ、安倍政権が、とかって言いますけれども、忖度じゃないです。これらのですね、テロ支援国家というかですね、あとそれのですね、戦勝国のふりをして、この地球上をですね、侵食する、奪い尽くす、占領することしか考えていないな、まあ、はっきり言って中国名指ししちゃいますけど、そうですよね、彼らのやってることっていうのは。彼らは独裁国ですから。こういうものを大きくするために、 もう協力できないよとはっきりしているわけです。2018年の10月というのはとりあえず中国の共産党に対するですね宣戦布告宣言があったその時だということをちらりと覚えておいてください。だから具体的にですね、今の輸出管理云々というのは昔のソ連に対するココムというのがありました。共産権に対するですね武器だけではなくあらゆるもののですね輸出のですね規制管理における法律、各国間におけるですね条約的なものがあったんですが、それが、ソ連が消滅した後にですねワセナーアレンジメントというものになっております。そのワセナーアレンジメントをさらにですね米国の側から強化したのはこの国防権限法プラスですね ECRA、米国輸出管理改革法というものがですね2つ重なっているということになっておりますが、ここからですね明確に韓国がその流れに違反しているわけです。だからですねこれからその韓国というものをですね徹底的に処分し、米国はですね IT 関係における新たなですね基準を作りました。特にですねIT におけるですね大体セキュリティ技術規格なんですが NIST SP800-171 というものがあります。 NIST SP800-171 というものです。これはですねインテル、マイクロソフト、アマゾンなどが主導で企画したものです。ウィンテルゾンとも言われております。あなたは何かここで気づかなくてはいけません。ここに Google が入っておりません。 Google は中国のですね犬コロです。 Android というのは中国の犬コロ装置なんです。本当のこと言えば私だって Android を使ってるんだけど本当のこと言えばまあだからですねこの NIST SP800-171 というものをセキュリティ、まあ標準規格です。これを使うことによって米国は金儲けするんだ、米国汚いというのは結構ですが、中国とですねその眷属である中韓、北朝鮮、シリア、イランなど、そしてロシアですね、こういうものを富ませていく、豊かにしていくと、この世界というのは独裁を中心とする国、例えばですねあと神様を中心とする国のような形に全体が移動していきます。神を崇めようだとかですね、あの共産党のですね書記長を崇めようだとか、そんな風になります。あなたはそんな世界を望むんですかということを問われてるわけです。これ真面目に考えてください。あなたは独裁国の方がいいんですかということを問われてるわけです。私は嫌です。だからですね、この米国が提唱するですね、新しいセキュリティ規格の NIST SP800-171 というものを米国が採用をですね、働きかけて米国が設けたとしても、それはですね、コストです。リス、なんだろうね、アンチ独裁というもののですね、米国がまあ、何もかも素晴らしいとは言いませんが、少なくとも中国のやってるですね、共産主義よりははるかにマシです。このですね、システムを維持するために必要なコストです。金です。これはですね、じゃああなたどっちの側に立つんですかということを本当にだから真面目に考えてほしいということです。心の中だけでもですね、実際の行動にならなかったとしても。で、とりあえず韓国の運命というのはどうなるかというと、グローバルサプライチェーンから間違いなく外れるので、30年ぐらいですね、もっとかな、世界の趨勢から取り残されるでしょう。私はこれからですね、日本の学術機関であるとか最先端機関の中における韓国人たちの追放が本当に始まると思ってます。テレビなんかでも韓国人スタッフであるとかそういうものがですね、韓国人ゲストなどがですね呼ばれなくなり、 NHK なんかにおいてもですね、韓国のドラマなんかバンバンやってますが、そうしたつながりも切断されていくであろうし、それが切断されていかないのであれば、逆に今度はそれがおかしいというふうに言わなくてはいけません。あなたは韓国がですね、いわゆる人類の敵であった、いわゆる大量破壊兵器であるとかですね、テロであるとか、こういう戦略物資的なもののですね、結局は総元締めになっていた、西側を裏切って、ということの認識を持っていないから、私の言葉はですね、なんか非常に大げさに聞こえるかもしれませんが、20年、30年のスパンで考えたときに、このですね、西側に開いた穴を完全に塞いで処分して埋めないと、人類が滅びます。そういうことも含めていろいろと考えてほしいかと思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。